宅地建物に関する税の概要に入ります。377ページですね。どのような場合にどういう税がね、課せられるかと。まあ、一つ特徴がありますのでね。まず1、不動産取得税。これはですね、都道府県とかね、そういうところが課税する税で、土地や住宅を買ったりですね、住宅を新築増改築した時には、不動産取得税の対象となるということですね。それから、丸に固定資産税というのは、まあ、市町村が課税する税で、不動産を持っている時にはね、その年の1月1日、現在の所有者に対して、市町村が課する税ということですね。それから、丸の様、印紙税というのは、まあ、国が、まあ、かける税、国税ですね。売買契約などを結ぶ時には、契約書を作成しますよね。その時にこう、かかるのが、ね、まあ、いわゆる印紙税な。まあ、収入印紙を貼ってですね、割り、まあ、消しにするというか、ね、そういう形ですね。それから、丸の様、譲渡所得税。まあ、これも国税ですね。個人がですね、個人が土地や建物などを売った時に、まあ、利益、そこに譲渡益ね、利益が生じた場合にはね、その利益に対して所得税という、ね、ものがかかってきます。それから、丸の登録免許税。これも国税ですね。土地や建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために、登記というのを、ね、行いますが、この時にかかるのが登録免許税ということになります。次ですね、不動産取得税に入ります。不動産取得税は出題率高いでしょう。押さえておきましょうね、ここも。まず1、不動産の取得と取得の時期ということで、括弧1ね、これ必ず押さえてください。不動産取得税は、不動産というのは土地家屋のことですね、の取得に対し、その不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者、個人法人問いません。そういうものに課税する税金ですから、ポイントはですね、その不動産所在地の都道府県と、ね、その個人法人問わないで課税するということね、これを押さえてください。今、不動産というのは土地家屋と言いますけど、もうちょっとね、土地家屋を細かく言うと、その下、土地というのは、田んぼとかね、畑とか宅地等の土地を言いまして、流木等の土地の定着物は含まれませんから、ね、まあそういうね、田んぼとか畑、宅地などを、ね、取得した場合には、まあ、課税対象となるということですよね。家屋というのも幅が広くて、住宅、それから店舗、工場、別荘等の建物を言いますから、そういうものを取得した場合にはね、まあ、課税対象となるということですよね。過去今。それでは、不動産の取得とはどういう、ね、ものかというと、そこにあります。これも押さえてください。売買で取得する場合ですよね。それから交換、贈与、寄付、相続人以外の遺贈、それから法人への現物出資、家屋の新築、増築、改築ね。まあ、改築して家屋の価値が増加すればね、その分、まあ、やはり課税されるということですね。この辺を押さえておきましょうね。ただし、相続、それから法人の合併による取得は課税されませんので、非課税になりますね。もう一つ、米マークね。国地方公共団体等に対する非課税があります。それと、宗教法人、学校法人等の事業用不動産に対する非課税がありますね。次のページですね。過去3、不動産の取得の時期、まあ、いつ取得したかっていう、ね、ことですね。それはね、契約内容その他の、その他からね、総合的に判断して、現実に所有権を取得したと認められる時によるものであり、所有権の取得に関するね、登記の有無は問いませんでね、ここも注意ですね。過去4番、納税義務者というのは、通常ですね、不動産取得税の納税義務者というのは、不動産取得した方なんですが、ただの新築住宅、ね、を買ったり、あるいは建てた場合ですね、そのことが載ってますね。新築住宅については、その家屋が最初に使用されたね、そうですね、または譲渡が行われた、その日にね、家屋の取得があったとします。そして、その家屋の所有者ですね、または、まあ、譲り受け人が納税義務者となるということですね。でまた家屋の新築の日の後ですね、6月を経過したものを使用または譲渡が行われない、そういう時はね、その6月を経過した日に家屋の取得があったことになります。そしてその際における家屋の所有者が、ね、納税義務者になりますので、ただね、米印、なお宅建業者等が売り渡す住宅についてはね、今の6月というね、ところが1年ということになりますので、このあたりも注意しておいてください。その下の2ですね、不動産の価格、これ課税標準と言いますね。課税標準というのはね、税額を出すためのね、税率を上ずる元になる金額を言うんですよ。でそれはどういうものかというと、各1、課税標準となる不動産の価格は固定資産課税対象の登録価格、つまり固定資産税評価格によるのが原則なんですね。ですから、まあ、不動産の売買があった場合、売買代金ではなくてね、その不動産の、固定資産税評価格、それが元になりますね。でそれに、まあ、税率を上ずるという形になりますね。その税率はね、じゃあどれぐらいかというとね、その下ですね、各1、標準税率はね、100分の4、4% なんですよ。でもね、住宅用のですね、土地建物ね、住宅用の土地とか、住宅用の建物ね、それの取得とか、住宅用以外の土地の取得ね、まあ、例えば、店舗用のね、土地とかね、そういうものの取得についてはね、100分の3だったんですね、3%。これ要注意ですね。米マーク、住宅とはね、マイホームアパート等ですよと。別荘はね、含まれませんのでね。それからその下4、宅地評価の土地の課税標準の特例というのは、これも結構多いですね、取材はね。宅地はね、と課税標準が、2分の1というね、特別な措置があるんですね、特例措置ですね。宅地及び、宅地基準土地ですね、の取得が、平成30年3月31日までの間に行われた場合には、課税標準はね、土地の価格の2分の1という特例があるんですね。それから5ですね、住宅を取得した場合の特例がありますよ。特に各地の新築住宅を抑えてくださいね、特にね。新築住宅の場合、はい、住宅を新築したり、新築住宅を取得した場合にはね、住宅の価格から一定額を控除した額がね、課税標準となるということですね。次のページですね。じゃその要件なんですが、床面積を押さえてくださいね。床面積が、50平方メートル以上で240平方メートル以下であることね、これを押さえてください。まあ、戸建て以外の貸家住宅の場合は40から240以下ということになりますね。で、控除額、住宅1戸当たり1200万控除。そうですね、1200万ね、押さえてください。で、このね、控除は、個人が取得した場合、どちらでも受けられますんでね。それから、各には、基本住宅の場合ですね、自己居住用のね、これはですね、法人は適用されません。中古住宅を取得した場合には、住宅の価格から一定額、それはね、新築時により異なります。を控除した額が課税標準とされていますですね。ですから、その中古住宅によって新築した時期が違いますから、その新築された時にね、適用されていた、その控除額を控除するということになります。まあ、要件もね、押さえておいてくださいね。以降の居住用として取得することがポイント。それから床面積がですね、50平方メートル以上で240平方メートル以下。これを押さえておいてくださいね。その他、新耐震基準に適用しているもの。ただしですね、耐火建築物は25年以内。それから、非耐火建築物は20年以内。または昭和57年1月1日以降に、ね、新築された、まあ、そういう、ね、ものは除きますよということですね。その新耐震基準というのは、地震に対する安全上ね、必要な構造方法に関する技術的基準、またはですね、これに準ずるものに適用する一定の既存住宅を言ってますね。あともう一つですね、米マークも押さえておいてくださいね。新築住宅及び既存住宅を取得した場合の課税標準の特例はですね、条例の定めるところにより、取得者からの申告があった場合に限って適用されますので、申告が必要ですね。6、免税店です。下記の価格未満の不動産の取得には課税しないとですね、ポイントは価格未満ということですね。はい、各1、土地取得10万円。建築に、家屋の取得は1個23万円ですね。3番、その他の家屋の取得は1個12万円と。これはあくまでも未満ということですね。 で、括弧中1、ここ出てますよね。土地を取得した者が土地を取得した日から1年以内に、当該土地に隣接する土地をですね、取得した場合においては、それぞれのその前後のね、取得にかかる土地の取得をもって、1の土地の取得とみなしてね、免税の規定を適用しますよ、ということですね。まあ、この辺はね、数字が出てきますので、その数字をしっかりと押さえてくださいね。7、徴収ですね。不動産取得税は普通徴収の方法、そこですね。普通徴収の方法です。課税権者が納税義務者に納税通知書をね、告付する方法ですね。それで徴収します。で、納税通知書は、納期限の10日前までに納税者に交付しなければなりません。8、住宅用土地の減額ですね。全額控除。新築住宅用の土地や既存住宅用の土地を取得した場合において、一定の要件を満たす場合にはね、全額控除の特例が定められているということですね。ですから先ほど勉強したね、新築住宅とか既存住宅の特例ありましたよね。まあ、その下の土地についてもね、全額控除というのが、そういう特例があるということですね。次のページですね。固定資産税に入ります。固定資産税。毎年1月1日現在に所在する固定資産ですね。固定資産というのは土地家屋、焼却資産、ね。これも入りますよ。まあ、農家のね、農家で言えば、そういう、脱穀機とかね、機械類ですよね。そういうものも入ってきます。そういうものに対し、固定資産所在の市町村が、課税する、まあ、いわゆる市町村税と押さえてくださいね。まあ、これはね、まあ、不動産持っていると書きますね。納税義務者、固定資産税は毎年1月1日、不可期日、現在、登記簿等に所有者として、登記登録されている、その名義上の所有者、個人、法人、別荘問わない、それに対してね、課税されますんで。ただ、例外があります。1月1日現在の登記簿上の名義上の所有者にね、課税されるのが原則ですが、例外がありますからね、押さえておいてください。結構例外から出てるんですよ。あ、丸1、ね、7件、またはね、その時間100年以上の地上権の目的である土地についてはね、その資源者、または地上権者が納税義務者となる、そういう例外もあります。それから丸2、名義上の所有者が1月1日、不可期日ね、前に死亡、または消滅の場合はね、現にその土地または家屋を所有しているのが納税義務者になりますよ。まあ、一つの例で言えば、まあ、相続人とか、新しい個人の場合だったら会社ですよね。それから丸の3、災害等の事由により名義上の所有者が不明である場合には、現にその土地または家屋を使用しているものを所有者とみなしてですね、これを固定資産課税台帳に登録して、このものにね、課税もできます。それから丸の4番、区分所有にかかる家屋の固定資産税については、はい、各区分所有者がその持ち分の割合によってね、安分して納付する義務を負うと。また区分所有にかかる家屋の敷地のように記号されている土地の固定資産税については、当該土地が区分所有者全員によって共有されている等の一定要件に該当するときに限り、はい、各区分所有者がその持ち分の割合によりね、安分して納付する義務を負うということなんですね。ですから、連帯納付義務ではないということで押さえてください。それから非課税ですね。はい、国、地方公共団体。これは非課税。それから国、地方公共団体の公共用に無償で貸した固定資産とか、宗教法人、学校法人等の事業用固定資産とかね、墓地、国庫、管理に対するものは非課税になっています。381ページね、課税標準です。まず、固定資産税の課税標準は、不可期日における価格として、固定資産課税台帳に登録されている価格ですが、土地または家屋については、3年ごとに、ね、評価会が行われている。この評価会がね、行われる年度ごとね、基準年度ね。で、価格は原則としてね、3年度間据え置きになりますけどね。これはあくまで原則ですね。丸の2ですね。土地家屋の評価。および価格の決定は3月の末日までね、市町村長が決定しますよ。そして、固定資産課税台帳に登録します。また、市町村長は、納税義務者、その他のものね、求めに応じ、固定資産課税台帳のうち、これらのものにかかる固定資産について記載されている部分を閲覧に記載しなければなりません。またね、請求があった時には、証明書を交付しなければなりません。また、固定資産評価基準は、総務大臣が定めるということになっています。で、その下の米の1、米の2、これ出てますよね。押さえてください。市町村長は、納税義務者、借地人、借家人の求めに応じて、固定資産課税台帳を閲覧に記載し、また請求があった時には、台帳記載事項について、証明書を交付しなければなりませんということですね。また、米の2、不服申し立て、審査の申し立てですね。これは、台帳に登録された価格についてできます。ね、台帳登録事項のすべてではありません。押さえてください。そして税率ですね。固定資産税の課税、標準税率ですが、はい、100分の 1.4。これを押さえて、100分の 1.4。それから免税ってもありますよ、これね。先ほどの不動産取得税と必ず比較しておいてください。よくね、入れ替えて問題出されますからね。同一人が同一市町村内で所有する土地、家屋、消却者の価格の合計額が、下の1から3の金額未満の時はね、免税です。課税されません。はい、土地だったら30万円未満、家屋20万円未満、消却者150万円、150万円未満ですね。で、徴収はですね、これはまあ普通徴収ですね。それによって行われます。で、課税明細書は納期限の10日前までね、納税者に交付しなければなりません。なおね、都市計画税と合わせて徴収できますんで、これも出てますよね。だから、納期は4月、7月、12月、2月中で、市町村の条例で定めます。で、米、特別の事情があるときはね、上記と異なる納期を定めることができますので、これもね、出ましたね。382ページ、住宅用地に対する課税処理の特例。これも出てますね。小規模住宅用地っていうのは、住宅が建っている、その下の土地ですよね。その面積が、土地の面積が、はい、200平方メートル以下の小規模住宅用地といって、課税処理が6分の1、ね、課税処理が6分の1となります。その他の住宅用地ね、はい、丸1、住宅用地で、その面積が200平方メートルを超える場合、ね、その200平方メートルを超える部分の課税処理がね、3分の1になります。押さえてください。で、丸の2、この特例が適用されるもの、住宅の床面積の10倍までの土地ですね。それから新築住宅に対する、減額の特例、つまり税額がね、減額になります。これも重要ですね。結構出されてます。新築された一定の住宅については、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度間ですね。または5年度間。まあ、5年度間というのは、地上階数3以上の中高層耐火住宅の場合なんですけどね。はい、3年度間、あるいは5年度間ね、その税額が、はい、2分の1に減額されます。ただし、住宅の床面積が120平方メートルを超える場合にはね、120平方メートルまでの税額についてね、減額されますので、要注意ですね。で、一定の住宅というのはね、下の丸1、丸2の、いずれの要件にも該当するものを言います。丸1、新築された専用住宅ですね、および併用住宅。で、併用住宅の場合にはね、居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であることが条件です。それから丸の2、床面積がですね、はい、50平方メートル以上で、はい、280平方メートル以下になります。280というのが、ね、ポイントですかね。で、併用住宅の場合はね、居住部分の床面積ですね。それから、括弧、戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上で280平方メートル以下ということになります。はい、次に、登録免許税に入りますね。 次のページですね。登録免許税は不動産の登記を受ける場合にね、国が課税する国税であります。はい、納税者を抑えてくださいね。登記権利者と登記義務者のように、登記を受ける者が2人以上あるときには、これらのものが、そこですね、連帯して納税義務者になりますよ。納税地、不動産登記にかかる登録免許税の納税地は、当該登記の義務を司る登記所の所在地で納税します。ですから、通常はその不動産の管轄登記所、そこでね、納めることになります。納付、登録免許税の納付方法は、はい、現金納付なんです。現金納付原則ですからね。で、まあ、郵便局等に、ね、納付して、その領収書をね、登記申請書に、まあ、貼って出すというかね。ただね、例外があります。ごめん、税額が3万円以下の場合にはね、現金に変えてですね、まあ、印紙による、ね、納付も認められています。それから納付期限、はい、登録免許税の納付期限は、当該登記を受けるとき、そうね、登記を受けるときまでに納付しなければなりません。そうでないとね、登記してもらえませんから。それから課税標準ですね。はい、登録免許税の課税標準は原則として、不動産の価格または債権金額であります。課税標準に所定の税率を乗じて税額を出します。で、税額が1000円に満たないときは、その税額は1000円とされます。ごめん、登記の設定登記の場合の、ね、課税標準は、債権金額ですね、つまり担保債権の額です。ね、不動産の価格ではありませんので。はい、の、不動産所持登記については課税されません。そう、不動産を新築した場合のね、商材の登記というかね、商品に関する登記は課税されません。非課税です。はい、ただし、土地の分泌の場合には、新しい所持登記が必要となり、所持変更登記としてね、課税されます。そして、不動産の価格というのは、価格をね、固定資産課税対象の登録価格をね、元にしますので、それも採用してください。それからですね、まあ、税率がね、次のページに載っておりますので、まあ、不動産保存登記の場合はね、原則、不動産価格の1000分の4とかですね、あるいは移転登記の場合ですね、売買の場合ですと、いろはの葉、その不動産価格の1000分の20とかですね。それから、低登記の設定の場合ね、それは、ね、不動産の価格じゃなくて、その、担保債権を貸したお金の額ね、その債権金額に1000分の4乗じるとかね。対抗期の場合には1000分の10とかですね。そうなってます。それから軽減税率。385ページ。こちらは重要ですよ。押さえておいてください。軽減税率ですね。一定の要件に該当する新築住宅、既存住宅の所有権の保存、移転登記、定当権の設定について、税率の軽減の特例が定められています。一定要件の内容ですね。押さえてください。はい。新築、既存住宅で、自己の居住のように供するものであること。これですね。ですから、マイホームですよ。ね。ですから、併用住宅とか、貸し屋とかね、あるいは社宅、そういうのは除きます。軽減受けられません。それから床面積が50平方メートル以上であることね。上限はないということね、そこを押さえてください。それから既存住宅によっては、新耐震基準に適用していることね。ただし、耐火建築物では、はい、25年以内のもの、非耐火建築物は20年以内に建築されたものはね、除きます。それから、税率の軽減内容ですね。はい、どれぐらいになるか。はい、新築住宅の所有権保存登記は、1000分の15。あ、1000分の 1.5。1000分の 1.5 に軽減されます。だいぶ違いますね、これね。1000分の 1.5 になるとね。これ通常は、保存登記は1000分の4ですよね。それが1000分の 1.5 だからね。この辺も押さえてください。で、新築または、取得後1年以内に登記を受けるものに限りますよ。それから、なるのに、新築住宅または既存住宅の所有権移転登記ね。これはね、売買競売に限られます。贈与は入りません。はい、競売とか売買の場合ですね、1000分の3に軽減です。これもだいぶ違いますね。1000分の3に軽減ね。それからこれもね、取得の1年以内に登記を受けるものに限ります。その他、住宅所得金の貸付等にかかる定当権の設定等ね、新築でも既存住宅でも、はい、1000分の1に軽減ですよ。1000分の1ね、定当権の設定というのは通常は1000分の4なんですよ、債権金額の ね。それが1000分の1ですからだいぶ違いますよね。これもね、新築または取得の1年以内に登記を受けるものに限ります。軽減数字ね、軽減税率を押さえてください。その他のね、ところいきます。丸1、所有権移転仮登記または所有権移転請求権保全の仮登記に基づき、その所有権移転登記の登記を受けるときにはね、つまり仮登記を本登記する場合ですね、これは通常の税率から1000分の10を控除した税率とすると、まあ、あの仮登記のときにね、1000分の10を目しますが、その分は控除するということですね。それから登記されている地上権、新車権の権利者が、その目的となっている土地、または建物を取得して、所有権移転登記を受けるときにね、ですから地主さんが、からね、土地を、まあ、借りている土地を買うとかね、あるいは家主さんから建物を借り下げを、買ってね、所有権移転登記を受ける場合ですね。こういう場合は、所有権移転登記の税率に100分の50を乗じた、ね、割合となりますから、その辺も押さえてください。第4項、印紙税に入ります。386ページですね。印紙税、これはよく出ますね、税金の中でも。まず印紙税は、契約書、領収書などの課税文書ですね。それを作成した場合、これらの文書を作成した者が、定められた金額の収入印紙を貼り付け、これに消印をして納める国税であると。国税ということですね、押さえてください。で、どことも覚える。まずね、課税対象となる契約書を、ね、押さえてください。どういうものに課税されるのかね。もちろんそういうものの仮契約書も含みます。はい、1、土地賃貸借契約書、地上限設定契約書、2、売買契約書、丸の3、交換契約書、4、予約契約書、5、請負契約書、丸6、売上金にかかる金銭の受領書、領収書ですね。こういうものが課税対象となりますよ。で、米マークも押さえてください。これ、出されたことありますからね。一つの契約について、製本、副本、当本等のように、複数の文書が作成された場合であっても、その文書がですね、それぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、それらの文書は、すべてね、印紙税の課税対象となりますので、ここも要注意ですね。それともう一つ、過去に、課税されない文書も押さえてください。特に丸一の建物の賃貸借契約書。これは課税されない文書ですよ。これを押さえましょうね。その他、委任状媒介契約書、営業作権、地域権、地権、定当権の設定または譲渡契約書、それから使用対象の契約書、などですね。に、記載金額ですね。記載金額とはですね、例えばの売買契約書の場合でしたら、売買代金なんですね。で、過去、消費税額が区分記載されている場合は、その消費税額を記載金額に含めないということなんですよ。ですから、例えばね、建物代金がですね、例えば1080万と。で、過去、そのうち消費税額が80万と。というふうに区分されて記載された場合はね、1080万円ではなくて、記載金額は1000万円ということになります。で、その金額を含めないからね。ですから、1000万円に見合う印紙を払えばいいわけですよね。その辺は注意してくださいね。それから、各地、不動産の譲渡に関する契約書で、はい、丸1、売買の場合だったら、はい、売買代金ね。これが記載金額。交換の場合は、交換金額が、そのね、記載金額になるんですが、これ注意ですね。ごめんマーク。交換契約において、交換対象の双方の価格が記載されている場合にはね、例えば4000万円と5000万円の土地を交換するみたいな形でね、記載されている場合には、いずれか高い方の金額、それが記載金額になりますよ。はい、また、交換先のみが記載されている場合もあります。例えば、交換先ね、1000万とかね、差額だけ記載されている場合には、その交換先の額を記載金額といたします。 丸野さん、贈与の場合は、記載金額のない契約書として扱いますので、印紙税の額は記載金額がない場合はね、扱われる場合は、印紙税額が200円になります。非課税ではありませんので、贈与だからって言ってね、注意してください。ここね。その他の場合はね、譲渡の対価たる金額に対して、それが金額、記載金額になることですね。それから丸の5、土地の賃貸借契約書は、はい、権利金との額が、はい、記載金額とされますよ。土地の賃料は記載金額に入りません。注意してください。次のページ、丸6、地上限設定、譲渡に関する契約書は、はい、権利金との額が記載金額となりますからね。次第は記載金額に入りません。またね、権利金等が発生しない場合ありますよね。その場合は、記載金額のない契約書として扱いますので、200円の印紙が必要ですね。3番、納税義務者いきましょう。これもね、結構ね、出されてますね。はい、課税文書を作成した場合、その文書の作成者が原則として印紙税を納める義務を負います。また、一つの課税文書を2人以上のものが作成した場合には、当該2人以上のものは連帯して印紙税を納める義務があると。連帯義務があるんですね。これを押さえてください。4、契約金額を変更する課税文書。ここも押さえてくださいね。各自、契約金額を増加させる場合はね、その増加金額を記載金額とします。例えばですね、7000万円で、契約、したと。例えばね、土地の売買で。で、それでそれに見合う、印紙を貼ったと。で、消印もしたと。ところが事情があって、その金額を1億円に、すると。つまり3000万円増加したんですね。で、1億円の契約書を作ったと。いうことですね。そういう場合に、じゃあその1億円の契約書にはどれぐらいの印紙を貼るかというと、増加金額ね、3000万円増加したんですから、その3000万円に見合う印紙を貼ればいいわけですよね。それを押さえてくださいね。で、今、こと、契約金額を減少させる場合もありますよね。例えば、今と逆でね、1億円で契約して、ね、それに見合う印紙を貼ったと、で、消しましたと。ところが事情があって、いろいろね、あって、今度、それを減額させてね、7000万円にしたと。それで契約書をするためね。そういう場合には、ね、その7000万円の契約書の方は、記載金額の記載がないものですね。契約金額の記載がないものとして扱いますから、まあ、200円の印紙を貼るということになりますよね。5、受領書についてね、領収書関係ですね。営業に関しない、受領書や記載金額が、はい、そこ押さえて、5万円未満、5万円未満の受領書は、非課税です。営業に関しない、受領書とは、例えば、個人がね、生活用に供している自宅の土地、建物を譲渡した場合ですね。6、寄進、課税文書の作成者は、課税文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の細文等にかけ、事故またはその代理人、使用人、その他従業員の印紙または署名で、判明に印紙を消さなければならないということですね。ですから、寄進の方はですね、代理人でもね、受領者でもいいんですね。それで、印紙というのはね、自主納付方式なんですね。7番、非課税ですね。1、国、地方公共団体等が作成した文書には、印紙税が課税されません。過去に押さえましょうね。国等と一般の者とが共同で作成した文書については、国等が保存するものは、一般の者が作成したものとみなされ、ね、課税される、そこに一般の人のね、発達印紙があるわけですね。消印のあるね、ものが。一般の者が保存するものはね、国等が作成したものとみなされますから、印紙税が課税されない。つまり、一般の者が持っている方は、非課税ということですから、国の作成だからね、国等がね、作成したものだから、非課税ということになりますので、印紙を貼ってないわけですね。この辺もよく押さえておいてください。次のページですね。8、課題税です。5つあります。課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を、課税文書の作成時までに納付しなかった場合ですね。そういう場合は、その納付しなかった印紙税の額と、その2倍に相当する金額との合計ですね。過去印紙税額の3倍ですね。に相当する課税税が徴収されます。2、印紙税を納付していない旨の申し出をした場合の課税税の額は、納付しなかった印紙税の額と、その額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計金額ですね。つまり、印紙税額の 1.1 倍に相当する額とされています。過去3、貼り付けた印紙税を、印紙をですね、所定の方法で消印しなかった場合ですね。こういう場合には、消印していない印紙の額面金額に相当する金額の課税税が、ね、徴収されます。また、印紙税を過去のした場合ですね、余分に貼ってしまったとかね。そういう場合は、税務署長の確認を受けて、過去納付金の還付を受けることができることになります。その下の表も見といてくださいね。印紙税の額も、その金額によって異なってきますので、また印紙税の特例というのもありますから、そのあたりも見といてください。で、次のページですね。米、1の契約書に、不動産売買契約書1号文書と、建築工事受け入れ契約書2号文書をそれぞれ記載した場合、その契約書は原則として、不動産売買契約書となり、契約金額の総額がね、記載金額となります。ただしですね、契約金額をそれぞれ区分できるときは、いずれかの契約金額の大きい方ですね、つまりね、それをもって記載金額とします。第5項、所得税に入ります。1. 所得税。所得税は、個人の所得に対して国が課税する国税なんですね。2. 個人が土地建物等を譲渡した場合の税金。このあたり注意してくださいね。長期譲渡所得と短期譲渡所得の課税方法のことですね。丸1. 長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において、そこさえですね。1月1日において、所有期間が5年を超えている土地建物等借金なんかも含みますけどね。それも譲渡したことによる譲渡所得を言います。それから2. 短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下である土地建物等借金を含む、譲渡したことによる譲渡所得を指します。で、3番、原則的な税率。つまり、税額計算はですね、他の所得と分離課税してね、一定の税率を乗じて計算いたします。で、長期譲渡所得の税率は 15%。これを押さえてくださいね。短期譲渡所得の税率は 30% と押さえてください。で、税金の計算なんですが、税額を出す場合の、一つの、原則的なものとして、課税譲渡所得金額×税率。それで税額が出ますね。それを押さえましょう。その下の図をね、ちょっと見ていただくと、例えば個人のね、方が A さんでもいいですよね。その人がビルとか、あるいはマイホーム、あるいは土地などもさしますよね。で、それを取得してから、買ってからね、所有期間、ね、5年超えるか、5年か、ありますけども、そういう所有期間があって、何かだって譲渡しますよね。そして、その、売れた金額ですね。それが収入金額になります。その収入金額からですね、まず計算上ですね、表面上、取得費と譲渡費を控除できますよ。控除ね、計算上。で、その取得費とか、その譲渡費用というのは、まずね、どういうものかというとね、先に390ページ、ちょっと見てくださいね、下の方。一番下ですね、取得費って書いてある。取得費とは、譲渡した土地や建物等の購入代金、建築費、設備費、改良費などですと、譲渡した、ね、収入金額から控除できますので。それから次のページね、米マーク、二つ目の米マークね。譲渡費用というのは、譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接用意した費用で、譲渡した時の仲介手数料、あるいは、借家人を立ち退かせるために支払った立ち退き料とか、建物の取り壊し費用ね、こういうものです。譲渡した収入金額から控除できますよ。押さえてくださいね。で、また319ページに戻りまして、そういう取得費とか譲渡費用を控除しますよね。で、そこに譲渡所得金額がまたね、計算で出ますよね。さらにね、特別控除となるんですよ。ケースバイケースなんですけど、これは収容の場合の時はね、5000万円、控除できます。所有期間の長期短期、 関係なく認められます。それからですね、居住用財産の場合は3000万円特別控除なんですね。これも所有期間の長期間に関わらず適用されます。そしてそういうものを帳面上控除して、で、出てきた金額ですね、帳面上。これが課税上と所得金額ですから、それに対して長期であれば、そうですね、15%。短期であれば 30% とね、税率が課税されるわけですよね。その下ですね、今度。譲渡所得の課税の特例で主な特例は3つぐらいあるんですが、まず1、特別控除の特例ですね。まあ、今、ちょっと見てもらいましたね。ケースバイケースの場合ですね。所有期間の長期間に関わらず適用される。これを押さえてください。所有期間の長期間に関わらず適用されるとね、これを押さえてください。次のページですね。いいのところ。まず、居住用財産を譲渡した場合のね、3000万円特別控除から入りましょう。これは、適用要件があるんですね。まずね、一つ目、譲渡者が、まあ、先ほどの A さんの例ですよね。その方が居住している家屋と、その敷地、ね。ですから、敷地というのは、まあ、もちろん土地もそうなんですけど、敷地に関する権利も含みますから、その敷地が借権とかそういうものでも OK です。それから、譲渡者が居住していた家屋で、その居住のように供されなくなった人が、3年を経過する日の、属する土地の年末までに譲渡されるものであること。それから、譲り受け者は、譲り渡したのね、先ほどの A さんの配偶者、直系血族、生計を維持する親族、50% 以上株を所有している会社等の特別関係者でないことが条件ですよ。ここを注意してくださいね。まあ、何回か取材されてますね。その他ね、その居住用財産の譲渡について、買い替え等の特例を受けていないこと。それから、その居住財産の譲渡があった年分において、年分において、住宅ローン控除の提供を受けていないこと。それから、その居住財産の譲渡があった年の前年分、または前々年分において、3000万円特別控除の特例を受けていないこと。これ条件ですね。毎年受けられるわけじゃないんですよ。まあ、ですから、例えばね、転勤があって、一旦譲渡して、またね、転勤先でマイホームを買って、また転勤になっちゃったら、またそれを売って、でその都度3000万円特別控除を受けようと、ね、言っても、それは無理なんですね。ですから、そこは注意ですね。収容交換等の場合の5000万円特別控除というのがあるんですが、適用権はね、まず個人の有する土地、家屋等の資産につき、収容交換処分、監視運動が行われ、その結果、収容等の場合の課税の特例の適用を受けられる場合においてね、選択により、その資産の全部について、収容等の場合の課税の特例の適用を、はい、受けなかった場合です。受けなかった場合ね。そういう場合には5000万円控除が認められるということですね。収容等の課税の特例というのはですね、土地収容法等の規定により、個人が所有する土地、家屋等の収容等が行われ、一定期間内でね、その保証金によって、代替資産を取得した場合なんですね。ですから、そういう特例を受けなかった場合ですね。そういう場合には5000万円控除が認められるということですね。それから、その人ですね、租税特別措置法の特別控除の2以上の適用、例えばですね、今、勉強したね、上記 E、ロの特別控除ね、まあ、要するに2つ以上の適用がある場合でも、特別控除の額は5000万円が限度になってるんですね。そこ注意ですね。それから、もう一つ、ごめん、同一年に長期譲渡所得と短期譲渡所得の両方がある場合は、まず短期譲渡所得から控除して、控除しきれなかった分を長期譲渡所得の、ね、方から控除することになりますね。その下、軽減税率の特例というのがあります。居住用財産した場合の長期譲渡所得の課税の特例とかね、有料住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例というのがありますので、これは今やります。その後ね。それから、買い替えの特例。これもですね、後で出てきます。391ページ、軽減税率に入ります。各一番、有料住宅地造成等の土地の譲渡ですね。譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超える。そこを抑えてね。所有期間が5年超える土地等ですね。借地権などを含む。を国、地方、国境団体等に譲渡した場合の税率は軽減されるんですね。どれぐらいかと言いますと、その下の下ね。課税長期譲渡所得金額、2000万円以下の部分があればね、10%。2000万超える部分があれば、そこが 15% となっています。ただ、ここで注意してもらいたいのは米なんですよ。なお、収容等に伴い、代替資産を取得した場合の課税の特例とかですね、収容にかかる5000万円特別控除とかですね、あるいは居住用財産の3000万円特別控除、大会特例などを適用した場合にはね、この軽減税率は適用されませんのでね。十分注意してください、ここね。居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例。こちらは重要ですね。何回も出されてますね。譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年超える居住用財産を譲渡した場合の税率は軽減されます。課税長期譲渡所得金額ね、6000万円以下の部分があれば 10%、6000万超える部分は 15% と。で、その米1が抑えておくっていうかね、はい、抑えてください。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率は、居住用のね、先ほどの3000万円特別控除、あるいは収容等の5000万円の特別控除と、はい、同時に適用されます。はい、同時に適用されますよ。ここ押さえてくださいね。ですが、代替とか買い替えした場合には適用されませんということなんですね。で、米2、この課税の特例の適用を受ける居住用財産とは、1、自己の居住用に供している家屋。まあ、そのね、敷地もあります。丸のに、その居住用に供されなくなった家屋で、その居住用に供されなくなった人が3年を経過した年の、ね、年末12月31日まで、譲渡されるものであることね、そういうものも含みますよ、ということですね。次のページ、392ページですね。そこの上にですね、表があります。これちょっとまとめてありますので、所有期間とか税率がね、これを押さえておいてください。4、大会特例に入ります。ここもよく出ますね。押さえてください。各一、特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に入ります。譲渡した年の1月1日において所有期間が10年超える。これを押さえてくださいね。所有期間10年超える居住用財産を譲渡して別の居住用財産を取得した場合において、次の要件のいずれかにも該当するときには、大会特例の適用を受けることができ、譲渡益の課税が繰り延べられますよと。これが特例なんですね。で、一番下にね、まず繰り延べのことが書いてあります。ちょっと見てくださいね。一番下、ここね、課税の繰り延べとは非課税ということではありません。譲渡益があっても、譲渡した年には課税されず、買い替えた資産を譲渡したときに、その譲渡益と合わせて課税されるものなんですね。買い替え特例が受けられる要件がね、いくつかあります。これがやっぱり大事ですね。で、丸1を押さえてください。はい、譲渡にかかる対価の額が1億円以下であること。譲渡にかかる対価の額というのは、まあ、譲渡した価格ですね。それが1億円以下であること。これを押さえておいてください。それから、譲渡者の居住期間が、はい、10年以上であることね。10年以上であること。それから、丸の3、これも覚えましょう。買い替え資産のうち、買い替え資産の方ですよ。のうち、建物については、その床面積が、はい、50平方メートル以上。上限はありません。であり、かつ土地については、その面積が500平方メートル以下であることが要件になります。丸4、対価建築物になっては、新築後の経過年数が25年以内であること、またはですね、一定の耐震基準に適用していること、丸の5、買い替え資産は、譲渡した年の前年、譲渡した年、またはその翌年末までに取得することが条件ですね。これはね、やっぱり出てますよね、条件として。それから、丸6、買い替え資産のうち、譲渡した年の前年または譲渡した年に取得したものは、譲渡年の翌年末までに、まあ、居住するというかね、それが条件。それから譲渡年の翌年中に取得したものは、取得年の翌年末までね、それぞれ居住することになってます。それが要件ですよね。丸7、その年、前年または前々年に3000万円特別控除、居住用財産の軽減税率などの提供を受けていないことが、やはり要件です。次のページですね。 5、居住用財産買い替え等の場合の譲渡損失の繰り越し控除となりますけど、これはですね、まあ、取材が少ないんですけど、まあ、ポイントとしてね、譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに5年超えてると、ね、かつ住宅借入金等の残高がある居住用財産の譲渡損失が生じた場合、その年の翌年12月31日までの間に代わりの居住用財産買い替えにしたのですね、取得し事故の居住用に供するときには居住用財産の譲渡損失のうちその年分の、所得金額から控除しきれない金額についてはその年の翌年以降3年での各年分のね、その所得金額から繰り越し控除ができるという、ね、ことなんですね、ただ合計所得金額がね3000万円以下である、都市部に限りますけどね、で譲渡したの要件としては、そうですね、原則として譲渡契約を締結した日の前日において、住宅借入金等の金額を有していること、それからその他居住用財産の譲渡における3000万円特別控除と、まあ、同じになってますね。それから買い替え者の要件、居住用に供する部分の床面積が50平方メートル以上上限なしであること、ね、それから繰り控除、する年分において、住宅借入金等の年末残高があること、それから取得の日から翌年の12月31日までに居住用に供するか供する見込みであることですね。それから過去3、住宅借入金等の範囲、住宅ローン控除の住宅借入金等とこれはほぼ同じ、これからやりますよね。でこの特例の適用を受けるときも住宅ローン控除の適用を受けることができるということで、これが一度かなり昔に出ましたね。6. 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除、住宅ローン減税といってね、こちらはやっぱりね、可能性が高いですね、取材のね。で、まず、各1番、個人が事故の居住のように供する家屋で、一定の要件に該当する新築住宅を建築するか、あるいは取得し、または一定の要件に該当する既存住宅を取得し、6月以内ね、居住し、その年の12月31日まで居住を続けていた場合で、住宅を取得するための借入金等があるときは、居住した年から10年間ね、一定額が所得税額から控除されるというね、特例なんですね。これを住宅ローン減税といってね、まあ、利用される方も多いわけです。で、算式としてね、どれぐらい控除されるかというと、年末借入残高があればね、その残高かける控除率、ね、そしてローン控除額が出ますね。そこを押さえてください。それから、住宅ローン控除は、居住開始年から10年間適用される。取得年から10年間でないことに注意ですね。居住の開始の年から10年なんですよ。その下、借入金年末残高と控除ですね。平成26年4月から平成29年12月、まで居住した場合は、はい、住宅ローン年末借入残高4000万円以下の部分、に控除率 1% と、1.0% とですね、1% とですね。そして、まあ、ローン控除額が出るということですね。次のページ。住宅の要件いきましょう。これ大事ですね。いくつかポイントです。通常をさせてください。丸1、新築住宅、既存住宅の床面積が50平方メートル以上、上限なしであることね。そこをさせてください。それから丸2、既存住宅については、新耐震基準に適合しているものであることね。ただしですね、耐火建築物は25年以内、非耐火建築物は20年以内に建築されたものを除きます。各社、その他の要件も押さえてですね、償還期間が10年以上の借入金等を有すること、これが条件ですよ。で、ごめん、友人、親族等からの借入金は対象となりません。また、社内住宅融資は対象となります。これはなりますが、役員が融資を受ける場合は適用されません。丸に、これも押さえましょう。年間所得金額が3000万円を超える土地分については、年分についてはね、適用されません。丸3、その居住用に供した年の前々年から翌々年の間にですね、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除、それから居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例ですね、それから居住用財産の買い替え等の特例、先ほどやりましたよね、の適用を受けた場合、また受ける場合にはこの特別税額控除ね、つまりローン減税は適用されませんので、これも注意ですよね。ただ米、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰り越し控除ね、それは併用可ですから、これもね、間違いやすいんですよね。米1、住宅の取得とともに取得する敷地のね、借入金等で償還期間が10年以上の一定のものも控除の対象となりますので、これね、押さえてください。これ間違いやすいですね。で、この特別控除の適用を受けるには、給与所得者の場合、サラリーマンの場合ですね、初年度は確定申告という形で、ね、行います。で、2年以降は、ね、一定の手続きをすることにより、まあ、年末調整という形で、ね、その適用を受けることができますので。それから、米のに、事故の居住用に供している家屋の増改築等ですね、過去、工事費が100万超える、そういうもので、工事のための借入金があるときはね、住宅同様の税額控除が受けられますよということなんですね。その下、ところも覚える、特例の重複適用の可否。これは、まあ、パターンとして覚えておいてくださいね、よく出されるケースですから。重複して、はい、適用可能なパターンは次の3パターンです。はい、1、居住用財産の3000万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率は重ねて適用できますので、これ結構出ますね。それから、丸の2、収容等の5000万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率は重ねて適用できますので、これもポイントですね。それから、丸の3、住宅ローン減税と居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰り越し控除、これは併用できますので、この3つ、ね、特に押さえておいてください。で、米、買い替え特例は重ねて適用できない。特に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率と重複適用できない、ね、これも押さえておいてできません。それから住宅あごめんなさい有料住宅地の造成のための、ね、土地等の譲渡の軽減税率はこれも重ねて適用できないんですね、それから3000万円の特別控除と、5000万円の特別控除、ね、これはどちらか選択で、その上課税の繰り延べは重ねて適用できませんよってことなんですね。重ねて適用できるのかね、重ねて適用できないのかも、ね、しっかりと押さえておきましょう。贈与税に入ります。395ページですね。で、まあ、とことも、贈与税は贈与によって財産を受けた個人に課税される税。まあ、これは国税になりますけどね。はい、個人から、まあ、個人へのね、そういう、まあ、贈与、それは贈与税ですね。納税方法。まあ、原則ですね、贈与税は1年間、まあ、1月1日から12月31日ね、に贈与を受けた財産に対し、贈与を受ける者が、受けた者がね、まあ、つまり、贈与を受けた方が贈与税額をね、翌年の2月1日から3月15日までの間に、所管税務署に納付する、事故、申告納付による報酬ですね。それから贈与税においては、歴年課税がなされていましたが、相続時、課税税制制度が、ね、設けられ、一定の要件を満たす場合にはね、相続時精算というね、形を取ることができるようになりました。まず歴年課税制度というのは1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価格の合計額をね、課税価格として贈与税額を求めると。つまり、ね、課税価格から基礎控除は、ね、110万ね。で、それに税率をかけて、まあ、税率が、ね、10% から 55%、55% 大きいですよね。そして税額を出して支払うという形ですかね。最高税率ですね。ですから、米の2にあるように、ね、1年間に贈与により取得した財産の価格が、ね、の合計が110万以下の場合だったら、まあ、これはね、非課税になりますね。まあ、贈与税は、まあ、基礎控除の範囲内ですから、 猫が課税されません。そして4番、相続時生産課税にありますね。相続時生産課税とは、贈与者、受贈者が一定の要件を満たす場合、受贈者の選択によって、贈与税と相続税を通じた納税をすることができる制度です。相続時生産課税の場合、相続時生産課税を選択した贈与者、まあ、一度選択したと一生撤回できないんですが、そういう贈与者ごとに1年間に贈与した財産の価格の合計金額から、はい、2500万円の、ね、特別控除額を控除した残額について贈与税がかかりますと、で前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には2500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除となりますと、それからその場合の贈与者なんですが、次のページね、贈与者は60歳以上、それをいただく方ね、受贈者の方ですね、受贈者は20歳以上ということですね。ですから贈与金額から2500万控除、それに税率、これは、ね、一律ですね、20% の税額ということですね。でその後相続が開始した時に支払うべき相続税額からすでに支払った贈与税相当額が控除されるという仕組みですね。で今度はとことんね、相続時生産課税の住宅取得資金贈与の特例、まあ、つまり住宅を取得するために贈与を受けたということですね。はい、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には贈与者の年齢制限なしに相続時生産課税の適用が受けられる制度、受贈者は贈与年の1月1日において20歳以上でなければなりませんと、所得要件ありませんからこれ趣旨ね。で合計所得金額が2000万円を超える場合においても、選択ができますからね、この制度。それから住宅資金特別控除の特例ということで、相続時課税制度の適用を受ける人が、住宅取得等のための資金の、ね、贈与を受けた場合に2500万円の特別控除の特例が受けられるということですね。住宅取得等のための資金とはどういう資金かというと、次のいずれかに掲げるね、新築の取得または増改築、過去受贈者の、ね、配偶者その他受贈者と特別な関係があるものから取得または、増改築なんとかする場合はダメなんです。除くの、それでそういうものを除いたものの、ね、対価に当てるための金銭を言うと、でまずいいね、住宅用家屋の新築または、建築後使用されたことのない住宅用の家屋の取得面積が、はい、50平方メートル以上、それからその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら事故の居住用に供することが、ね、要件です。それから既存住宅家屋の取得床面積50平方メートル以上ですね。ですから、まあ、中古住宅の取得でも OK です。で新耐震基準に、ね、適合しているということが、ね、まあ、条件です。それから、まあ、2分の1以上、ね、床面積の2分の1以上に相当する部分が、ね、事故の居住用に供しているということが、ね、条件ですね。それから葉住宅用家屋の増改築、括弧増改築の床面積が50平方メートル以上で工事費が100万円以上、それから、両家の家屋とともに取得する敷地も含まれますということですね。まあ、この、ことを押さえてね。それから、あと、もう一つ、6、住宅取得等の資金贈与の非課税特例となんですね。平成33年12月31日までの間に、20歳以上、贈与の年の1月1日現在のものの直系存続であるもの、区分を相続から受ける、自らの居住用家屋の取得に当てるための、金銭の贈与については、下記の金額まで贈与税が課されませんと。ただし、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下でなければ、この非課税特例は受けられないということですね。だから、この非課税の特例は、まあ、要するに、所得金額の制限があるということでね、押さえておいてください。それから、まあ、次のページね、この特例は、歴年課税、または相続時生産課税の従来の非課税枠に合わせていずれかと適用することができます。つまり、歴年課税では、平成29年分の一般住宅で700万プラス110万、810万円までが非課税となります。相続時生産課税との併用で、ですと、2500万プラス700万、まあ、一般住宅の場合ね、3200万円までが非課税となるということですね。なお、父母、祖母、及び祖母からの贈与についても対象とすることができますが、合計700万、一般住宅の場合は上限となります。ですから、非課税の金額、まあ、受領土地のね、住宅価格、一般価格の場合は700万ということになります。上限ですね。その他特例、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または、そういう居住用不動産のね、取得のための金銭の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは、贈与税の、配偶者控除といって、2000万円プラス110万円まで税金がかかりません。ただこの制度は、その夫婦に対して一度しか適用されませんということですね。はい、ここまでですね、税のところね。まあ、いろいろね、勉強してきましたけども、やっぱり権利関係、まあ、全部で、ね、14も出ますので、なんとかね、半分以上取れれば、まあ、本当に、いいと思いますね。なかなか、権利関係っていうのはね、面白いんですけど、勉強すればするほどね、面白いんですが、あんまり特定に結びつかないということもありますね。まあ、半分ぐらいは取れるように頑張りましょう。で、法令のね、制限っていうのは8問出ますから、ここはね、覚える数字と覚える条文で、ね、8問中6問取ってください。これが合格の要ですね。それから、宅建業法20問出ますけど、ここまでどんどんね、まあ、暗記して覚えてください。で、獲得はね、18問獲得ですね。これ絶対条件です。で、その他ね、まあ、いくつかありますけど、税金とかね、その他のところありますが、そこは半分ぐらい取ればね、まず合格点に達しますので、いかに法令と宅建をね、宅建業法をしっかり取るってことが、重要ですね。で、いつでもここでもね、まあ、常に勉強できるようにね、テキストをまあ用意して、バックに入れとくとかね、いろんなまあ工夫をしてください。自分に合ったね。で、最後までね、諦めたらダメですよ。最後の最後までやってください。そうすれば必ずね、いい結果が出てくると思います。ね、まあ、合格お祈りしてますので、積極的に学習してください。よろしくお願いいたします。